今週はルカによる福音書の第5章33節から39節を朗読します。人々はイエスに言った。ヨハネの弟子たちはたびたび断食し祈りをし、パリサイ派の弟子たちも同じようにしています。しかしあなたの弟子たちは飲んだり食べたりしています。そこでイエスは言われた。花婿が一緒にいるのに婚礼の客に断食させることがあなた方にできようか。しかし花婿が奪い取られる時が来る。その時には彼らは断食することになる。そしてイエスは例えを話された。誰も新しい服から布切れを破り取って古い服に継ぎを当てたりはしない。そんなことをすれば新しい服も破れるし、新しい服から取った継ぎ切れも古いものには合わないだろう。また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりはしない。そんなことをすれば新しいブドウ酒は皮袋を破って流れ出し、皮袋もダメになる。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れねばならない。また古いブドウ酒を飲めば誰も新しいものを欲しがらない。古いものの方が良いというのである。ここに記されている問答はですね、前回学んだ、レビの証明の話がありますが、そのエピソードに続いて起こった出来事であろうと思うんですね。前回のエピソード、皆さんここにいる方は皆さん聞いているからご存知だと思うんですが、とりあえずもう一回繰り返しておきますね。レビという徴税人がいた。その徴税人というのは、もう皆さんよくご存知のようにユダヤ社会を武力で支配しているローマ帝国に納めるその税金を集める人なんですね。そんなわけでユダヤ人から、ローマの犬のような形で嫌われていましたし、おまけにその徴税金の多くがですね、余分にお金を取ってですね、そしてその差額分を自分の懐に入れて自分の懐を肥やすようなことをしていた。そういう意味ではユダヤ人から軽蔑されているような、そういう人だであったわけですね。そんなレビの仕事場にある日突然イエス様がやってきたと。そしてレビに向かって私に従いなさいと声をかけた。その時レビは即座にその招きに応えて、何もかも捨ててイエスに従うものとなったわけですよね。そしてその後彼は自分の家にイエス様と大勢の人々、仲間たちも含めてですね、招きまして盛大な宴会を催したっていうことでしたね。ところがその宴会にはその仲間たちだけじゃなくてですね、ファリサイ派に属する人々とか立法学者たちもそこにいたっていうんですよね。そして彼らはこの、弟子たちに向かってですね、こう尋ねた。なぜあなたたちは徴税人や罪人などと一緒に飲んだり食べたりするのか。先ほども言ったように徴税人あるいは罪人というのは社会の嫌われ者であって、これは言ってみればあまりいい言葉じゃないですけど、落ちこぼれあるいは劣等生、そう言われる、そういう人たちですよね。一方でこのファリサイ派や立法学者たちっていうのは、世の中がそれこそ信仰的にも、道徳的にもどんどん崩れていくような中で、自分たちだけは正しく清い生き方をしようと一生懸命励んでいた、そういう意味でのいわゆる優等生あるいは模範生なわけです。つまりこの場所には社会の劣等生と優等生が同じ席にいた、同じところにいたっていうことですよね。そして優等生がつぶやいて、なぜあなたたちは徴税人や罪人などと一緒に飲んだり食べたりするのかと質問したっていうことですね。そしてその時この質問に答えたのは弟子たちにされたようですけど、この質問に答えたのはイエス様が答えるんですね。なぜかといえばこの盛大な宴会が開かれたのはこの主によることだ。主がそこにおられたからこそそれが起こった。劣等生と優等生だけでは起こりようもないことがそこに起こっていたってことなんですね。主は言われました。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためである。私が徴税人や罪人たちを招いたんだってことですよね。これ言い換えるとね、形的にはもちろんレビが招いてるんですけど、自分の家にね、お金も出してるのはレビだと思うんですが、しかしイエス様は私が実は招いたんだって言ってる。それは罪人を招いて悔い改めさせるためであるということですね。 悔い改めるというのはここでは元のところへ帰るという意味でいいでしょうね、うん、悪い道を歩み続けていたものが戻ってくる。それはもちろん戻るとしてもただね帰ってきてただいまって戻ればいいかってそうだけじゃないですね。そこに戻るときには、ああ今まで本当にこんな罪を犯してきました、どうも申し訳ありませんでしたっていうね、そうお詫びをする、そういう意味での悔い改めというのも必要とするわけですね。同じこのルカによる福音書の後ろの方15章を見ると、まあ、皆さんよくご存知だと思いますが、放蕩息子と呼ばれるね、例え話がイエス様によって語られている場面が出てきますね、まだ生きている父親から財産を分けてほしいとその息子がねだった、まあ、お父さんは気前よくそのお金を息子に渡したわけですが、息子は金を受け取るともさっさと家を飛び出して行ってしまった。そして放蕩三昧、遊びほうけていたわけですね。ところがやがてお金が全然なくなってしまって本当に惨めな状況に陥ってしまった。その時ようやくこの息子は、ああ自分が間違っていたんだということに気がついて、私は天に対してもそして父に対しても罪を犯しました、だからお父さんの元へ帰って謝ろうと決心して帰ってきたって話ですよね。その時父親はこの子を喜んで迎え入れてくれて、この息子のために大宴会を開いてですね、そして新しい着物を着せてくれたっていう、そういう話ですよね。この話、このほと息子の話が教えていることの中で大事なことは、自分の罪を悟り認めるということですね。自分のこれまでの生き方に染み付いている罪を認めて悔い改める、そして帰ってくるということですね。これはちょうどこの今日学んでいる、このルカによる福音書のこの箇所でも、その背後にあるのは同じことが言えるというんですかね、同じ、大事なことが教えられているエピソードでもあるということですね。最初に読んだこの33節のところの人々で出てきますが、この人々っていうのはさっきも見た、すでに見た、学んだこの前の箇所で出てきたあのファリサイ派の人々やその派の立法学者と呼ばれる人たちのことですね。同じ人たちが30節に続いて今度は2つ目の質問をしたと考えていいと思います。ヨハネの弟子たちはたびたび断食し祈りをし、ファリサイ派の弟子たちも同じようにしています。しかしあなたの弟子たちは飲んだり食べたりしています。以前から気になったことがあるんですけど、それは断食についてのことなんですけど、イエス様もその弟子たちもあんまり断食しませんよねって、皆さんご存知のように、でもイエス様もちゃんと断食した場面が出てきますよね。40日40夜断食して祈っていた時に、サタンから誘惑を受けたあの場面でね、イエス様は断食をしていましたし、あるいは教会弟子たちもね、やがて本当に断食するようになるってことも書かれてありますよね。そういう意味では全くしないわけじゃないんですけれども、この時は彼らはですね、自分たちよりは断食しないってそういうふうに見てたんでしょうね、一定期間食を断ち祈りに専念する、まあごちそうを食べてお腹いっぱいになりながら神様に祈るんじゃなくて、まあ飢餓感にこう耐えながら祈りに徹する、まあ、そういう祈りですね。洗礼者ヨハネという人はイナゴを食べていたって書いてますから、粗食に耐えながら生きてた、多分断食もしたんだと思うんですね。そしておそらくヨハネの弟子たちも断食をよくしたんだと思うんです。そういう意味ではファリサイ派や立法学者たちはヨハネの弟子たちを、ヨハネ自身もまあ尊敬していたんじゃないかと思うんですね。ところがイエス様はそうしない、弟子たちもそうしない、ファリサイ派自身はどうしてたかっていうと、1週間に2日断食したって言われてますね。すごいですね、7日のうち2日断食する、ちょっと耐えられないって感じがしますけど、彼らはそうしていた。なんでそんな大変なことを彼らはするようになったのか、実は聖書をよく読んでみると、もともとユダヤ人はそんなに熱心にね、断食を昔からしたかといえばそうでもないようなんですね。もちろん大切な時には断食しました。例えばモーセは神様にお会いする前には断食したっていうようなことが書かれてますね、しかしそれこそ1週間に2日も断食するようなね、その断食ってことが普段の生活の中にこう染み付いていくような、そういう動きはほとんどなかった。その彼らがいつの間にか、彼らってこの立法学者やねファリサイ派の人々はその断食を週に2日するようになった。それはどういうことがきっかけかというと、イスラエルがバビロンに敗れて国を失ってしまったあのバビロン捕囚の時代以降なんですね。 自分たちが大きな不幸に陥って悲しい現実が続いている。なぜ私たちは神様に捨てられこんなにひどい目に遭っているんだろうか。それは自分たちが罪を犯したからだ。その罪を嘆き悲しみ悔い改めていくときに、当然ですけど食べ物ご馳走なんて食べていられなくなる、そういう心境ですね。これはね、私たちもよく理解できるんじゃないかと思うんです。悲しい出来事が起こった時にね、やっぱりご飯ってなんかパクパクは食べられないじゃないですか、うん、あの食べ物が喉を通らないということはよくありますよね。悲しい悲しいって言いながら、ね、涙を流しながらね、出てきたご飯をパクパクパクパク食べてたらね、こいつ本当に悲しいのかなってやっぱ思いますよね。子供が親から叱られてね、シューンとしていて、でも夕食になってまあパクパクパクパクね食べていたら、こいつ本当に反省してんのかなってね、ちょっと疑いたくなる、まあ、そんなことがあるんじゃないかと思いますよね。そういう悲しみで食事もできないというようなことは確かにあるんですけど、さらに言えば断食っていうのはもっと積極的な意味で断食することもあります。誠実に人生を生きる人はその誠実の印、神に対する信仰の印として断食するということもありますね、うん、信仰熱心な人は食べ物を断つっていうこと、そういうことをする、まあ、こういうことがファリサイ派や律法学者たちの、まあ、ここでの一番の、まあ、関心事だったってことです。わかりますか。あなたとあなたの弟子たちは、まあ、イエスさんに向かってね、あなたとあなたの弟子たちはレビの家で宴会をしてたらふく飲んだり食べたりして愉快にやってる。でも考えてみてください。あの朝鮮人レビは罪を悔い改めたんでしょって、今までのことが悪かったとお詫びしてるんでしょ。お詫びをしてるんだったらなぜ涙を流してせめて1日だけでも断食するようなことなんでやらないんですか。あんな飲んだり食ったりしてね、みんなでどんちゃん騒ぎしてるような、なんでそんなことをしているんですかっていうことですよね。せめてレビにはそれがわからないにしても、あなたやあなたの弟子たちはレビにね、悔い改めて一日断食しなさいぐらい教えてやったらどうですか。これが律法学者たちやファリサイ派の人たちが持っていた思いだということですよね。あなた方はどう考えても真面目には見えない、不真面目だと。あなた方の信仰はどう考えても理解できない、そんな飲み食いするようなことと罪を悔い改めるってことがね、一つであるはあれるはずがないんだってことですよね。ある神学校で一人の学生が質問したそうです。先生、教会の集会で笑ってもいいでしょうか。そしてさらに、説教を聞いて笑っていいのですか、笑わせるような説教をしていいのですかと重ねて問いかけたってんですよね。この学生はおそらく礼拝では笑い声一つ立ててはいけないと思っていたんだと思うんですね。いつもこう厳しい顔をしているのがクリスチャンの教会のあるべき姿ではないかと思ってた。もちろん食べたり飲んだりなんて論外ですよね。そんなことは全然考えもしなかった、気に入らなかったに違いない。一方でそれとは全く正反対の考え方をするクリスチャンもいますね。日本の教会は禁欲的に過ぎると、酒やっちゃいけない飲んじゃいけないってね、うるさい、うるさすぎると、やかましいことばっかり言ってる。考えてみてみなさい。イエス様はね、大いに食べたし大いに飲んだじゃないかとね、断食をしないどころか、あの男は大酒飲みだって非難されるようなこともあったわけですよね、うん、だから我々も大いに飲もうじゃないか、教会にビール持ってきてみんなで飲もうじゃないかってね、飲んだっていいんだって、まあ、そう考えるクリスチャンもいるんですよね。だいぶ違いますね。しかしここで大事なこと、大切なことは、ただね、飲んだり食ったりすればそれでイエス様に近くなるはずじゃないんです。ここで何が大事か問われてるかってさっきも言いました。それは罪を悔い改めるってことなんです。罪を悔い改めるっていうことは一体何なのか、真実に悔い改めているのかどうか、それがこの箇所で本当の意味で問われることなくですね、ただ飲んだり食べたりすればそれでいいっていうことじゃ決してないっていうこと、そういうところからは教会は生まれてこないし、信仰は決して成長しない。いいですか。この場面は真の悔い改めがこの盛大な宴会を催すような喜びを生み出したってことなんですよ。それはどのようにしてだろうか。このことに私たちは心を止める必要がある。一体教会で食べたり飲んだりしていいのか悪いのかっていうね、 そんなくだらないと言っていいでしょうかね、的外れな議論に陥らないためにも何が一番大事なことか、うん、これは悔い改める、その真の悔い改めがこの盛大な宴会を催すような大きな喜びを沸き起こらせたんだっていう、そのことの意味ですよね。イエス様はここで何て答えられたんだろうか、こう言いました。花婿が一緒にいるのに婚礼の客に断食させることがあなた方にできようか。イエス様はこう答えたんですよね。ここで言う花婿はさっきも歌いましたけど、当然イエス様のことですね。花嫁っていうのは教会、私たちクリスチャンのことですけれども、私がここにいるじゃないか、私がここにいるということは私と一緒にいる人々にとってはそれこそ結婚式の喜びにあふれているようなことなんだよってイエス様言ってるんですよね。結婚式でね、花嫁花婿がみんなねお祝いされている中で断食してね寂しい顔してたらやっぱりちょっと失礼じゃないですか。そんなことできっこないよねってことですよね。徴税人であったレビが自らの罪を認めて悔い改めて神様のもとに帰ってきた、その悔い改めをイエス様が受け止めてくださっている。いいですか、徴税人がイエス様の弟子になっている。花婿イエス様が来られることによってそういう喜びの現実がもたらされたんだっていうことですよね。そこに私たちは目を留めておく必要がある。この花婿の言葉に続いて36節以下でイエス様は新しい服と古い服、そしてもう一つ新しいぶどう酒と古い皮袋という例えを用いて教えられてますよね。多分こういう同じようなことが当時のユダヤの社会の中で一般的なことわざとしてね、新しいものと古いものをこう一緒にはできないよみたいな、そういう内容のことわざがあったんじゃないかなとも言われてますが、まあ、いずれにしてもイエス様はここで何を教えようとされたんだろうか。一言で言えばイエスがおられるということは決定的に新しいことだっていうことです。主イエス様と共に生きるということは全く新しいことなんだ、古いものとは断絶した新しさを持つことなんだ、そういう意味で古いものを捨てないままに、まあ、そこに新しいものをちょこっとくっつけるようなわけには信仰はいかないってことです。これはなかなか厳しいことですが、しっかり私たちはこれ知っておく必要がありますよね。古いものを捨てきれないんだけど、あの新しいのも良さそうだから、こっちも新しいのも良さそうだからといってね、そこにくっつけてみるようなことは真の信仰生活を生み出さないってことなんです。全く新しいものなんだと。そういう意味でこの例えが語られてるんですよね。ここでの話は流れから言えば、悔い改めっていうのはそういう全くの新しい喜びの中で実際起こるんだろうかってことね、そのことが問われてるわけですけど、ファリサイ派立法学者たちは悔い改めるとか罪を悔いるということは悲しむことなんだと、嘆くことなんだと、ね、お詫びをすることなんだ、そういう厳しい思いになることなんで、それが悲しみになるのは当然、飲んだり食ったりなんかできるはずがないんだっていう考え方です。彼らにとってのイメージはそういうことですよね。理解はそういうことですね。しかしそんな人々の前でイエス様が現れて、ね、悔い改めるということはこんなに解き放たれる、解放されて大きな喜びの中に生きることなんだって教えたわけですね。あなた方の考えは違っていると、悔い改めるというのはこんなにも解放されて大きな喜びの中に生きることなんだとイエス様は言った。そう言われた時に、あ、そんなに素晴らしいんですか、じゃあね、私たちも、ね、その厳しさにいることよりそっちに行きましょうって人々はすぐに変えられるかっていうと、これが意外にもそうじゃないんですね。なぜだと思いますか。皆さん、そんなに素晴らしいならそっちの方がいいじゃないってね、理屈では思うんですけど、人間って案外ね、そう簡単には変わんない、うん、それは古いものに馴染んでしまっているからです。なかなか新しいものを受け入れることができない、それは古いものに馴染んでいる。 新しい喜びの中に飛び込むよりも古い酒を楽しむように悔い改めの悲しみの中に、あるいは罪を責め立てるような厳しさの中にいることの方が不思議ですけど居心地がいいと思ってしまうことがあるってことですね。ある神学者はそういう人間はいくらでもいますってある本なんか書いてましたね。そのようにしている方が自分が自分であり続けることができる。新しい喜びの中に飛び込むことは自分の全く知らない新しい味の酒を口に含むことであって、その中に飛び込むことができないってことですね。全くの新しさに生きることをなかなか納得することができない。まあ、こういう古い酒とか、その古い考え方の断食へのこだわりとかね、全く喜びが飛び込んでいくことを拒否するような思い、これは私たちの誰もが知っている思いではないだろうか。私たちはそれほどに自分自身にこだわってしまう。つまんないちっちゃなことでもそれは自分に合わないって断ってしまう。そのことによって神様が天からくださった喜びに生きるという新しい人生を生きられないままになってしまうことがあり得る。これが罪の中に生きる人間の本性の一つだってことです。そしてこの本性がやがてイエス様を皆さん十字架につけていくことになるんです。受け入れないんですよね。皆さん、イエス様を十字架につけるってどういうことか。それは天からの本当の喜びを拒否したってことですよね。イエス様はこう言いました。しかし花婿が奪い取られる時が来る、その時には彼らは断食することになる。もう一度言いますが、キリストが十字架につけて殺されたということは何を意味したか。それは人々が喜びを殺したということ、天から降ってきた真の喜びを殺したということなんだ。このことの意味は私たちはしっかり心に刻んでおく必要があるんじゃないかと思いますね。しかしイエス様はただその殺されて終わってしまうということではなくして、花婿がね奪い取られた時が来て、その日には断食するって言ったんですけど、それで終わりってことじゃなくて、その後福音書を読み続けるとやがてこのイエス様のよみがえりの出来事が語られるわけですね。主はよみがえられて、死からよみがえられて、そして弟子たちのところに帰ってこられた。そしてその弟子たちと一緒に食事をなさった。喜びの宴会を再び開いてください。そういう物語がこのルカの福音書の後半にも語られていくわけですね。新約聖書の中にはこのイエス様と共にある喜びが実は至るところに書かれていると言っていいでしょうね。私たちがイエス様を見たことはないんですけど、そのイエス様を心から愛してやまない、輝きに満ちた喜びに満ちているという、そういうふうに語る箇所が新約聖書にはいっぱいある。私たち教会はこの花婿イエス様の花嫁であると、イエス様をこう喜び迎える、そういう言葉が約束が聖書の中にははっきり記されているということですね。私たちは果たしてその喜びを本当に掴んでいるだろうか、知っているだろうか、喜びにあふれて生きているだろうか。ある一人の日本の著名な神学者がこんなことを書いてました。ヨーロッパを旅行していて、長い伝統に生きているカトリックの信仰者とか、あるいはこれもやっぱり長い伝統ですけどプロテスタントの信仰者に出会うときに、この学者が感じることがある。それは実に多くの人々が本当に素朴に喜びに生きているということである。なぜあのように嬉しそうにしていられるのであろうか、なぜあんなに喜びそのものというような生き方をしていられるのだろうか。話を聞くと特に幸せいっぱいな生活を人生をしてきたというわけでもない、むしろ厳しい信仰の試練を受けて肉体も弱まっていく。そこで作り笑いではなく喜びの微笑みがその顔にあふれ流れ出てくる。私自身はどちらかというとあふれ出てくる喜びで人を誘うよりもなんとなく怖がられている存在であることをいつも恥ずかしく思っている。喜びに生きている、それは本当に新しい人生なのである。皆さん、イエス様がおられるところにいつも新しい喜びがある。教会はクリスチャンはいつもその喜びの中に戻っていく必要がある。 そういう点では私たち一人一人がまだまだ古いものに未練を持ったままでいることに深く気づく必要があるんじゃないかと思いますね。それがために真の新しい喜びに飛び込めない、いつもなんかイジイジしている、いつもなんか暗い、いつもなんか意地悪な思いになってしまう、そのことによって暗い日々を送ってしまうというようなことが私たちにないだろうと、大いにあるんだろうと思いますね。キリストと共に生きるというのは新しい喜びに生きる、あるいは生かされるということなんです。そこに私たちは飛び込んでいくこと、変わるんです、自分を変えるんです、いや変えていただくんです。そういう意味でキリストの恵みの中に飛び込むということが本当に必要なんだろうと思うんですね。そうやって私たちが古いものを捨て去って新しい世界に飛び込んでいくこと、そうしない限り神様のその素晴らしいブドウ酒を、新しいブドウ酒を私たちは味わうことができないということですね。私たちはそのキリストがくださる新しい喜びの中に、そこにだけ立ち続けていくことを願い求めたいと思いますね。この新しさは別に幼い子供とか若者たちだけの問題じゃない、年老いた者によっても私たちにとってもですね、この喜びは同じですよね。この新しさはいつでもある、どんなにお年取っても私たちはこの新しさを得ることができる。たとえ死のとこにあったにしても私たちはこの喜びの中にあって望みを持って神様に召されることができる。それが神様がくださる新しい喜びだっていうこと、それを今日この箇所から改めて確認していきたいと思います。お祈りをいたします。